今週はマタイの福音書6章の12節、マタイの福音書6章の12節になります。お願いします。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。それでは私らを許してくださいと対しまして考えさせるメッセージをお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1月ぶりになります。どないしよった。暑かったの。支えられよった。さあいよいよ9月、収穫の秋になるぞ。私らを苗のようにそれぞれの、それ私らみんな年目がそれぞれの場所に苗のように置いた神様にとって永遠にが私らに属して、ほんで神様にとっての嬉しい収穫の秋が来ますように、そう願うの。さて今日も主イエス様がお弟子さんたちに、あんたらこの祈り前によって教えた祈り、このマタイ福音書の6章に書かれとる主の祈り、主イエス様の祈りの続きからお話ししようの。でこの主の祈りの中の6つの願いがあるわけやけど、6つの願いの中で前の3つは神様のためのお願いや、ほんで、後の3つのは自分らのためのお願いや言うて、この間言うたの。ほんで自分らのためにまず何をお願いするか、それは一日ごとの食べるご飯をください、そのことをやるよね、イエス様、言うたんやの。で一日をそこで行きまい言うて神様が言うとる。その一日を私らが生きるために、一日分のご飯と生きる力をください言うて願うんだな。ほんで次にイエス様は今日の聖書の箇所、私たちの負い目をお許しください、私たちに負い目のある人たちを許します言うて祈りまいと、こう言うわけ。自分らのために2番目に何を願うか言うたら、それは神様から許してもらうことや言うて、イエス様は言うのに、そもそも毎日のご飯が なかったら人は生きていけん、今はようわかる。なるほど、さあご飯を食べて一日を生きまいという神様に励まされて、力をもろてこそ私らは前を向いて生きていける、頭を上げて生きていける。ほんだけど私らに必要な2番目が、なんで神様に許してもらうことなのかいの。神様から許してもらわんと生きていけん言うて思うとる人がどれだけおるやろか。 大抵の人は神様から何か許してもらわんでも生きていけるわ言うて思うとる。ほんだけどイエス様は言うんや、人は神様から許してもらうてこそ生きていける。人が心の深いところで必要としとるもんは神様からの許しや、そう言いたいらしいよな、イエス様は。私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。この私たちの負い目というのは古い、明治時代の文具の聖書やと我らの負債と訳されております。我らの負債、負債というのは借金のことだな、借金、我らの借金を許してください。でこの主の祈り、ルカの福音書にも書かれている、ルカの21章なんだけど、そこの4節に私たちの罪をお許しくださいというようになっている。ルカの方がね、私たちの罪をお許しください。でマタイの福音書の方は私たちの負い目をお許しください、ルカの方は私たちの罪をお許しください、これ合わせたら、私らの罪いうのは、借金みたいなもんやる、背中にずしんとこうのしかかってきて心が重とになってしまう負い目なんや、それが罪や、うん、の、借金したことあるかい、逆に借金したことない人聞いたことあるみんな借金しとる、テレビショッピング、テレビショッピングをな、見よったら、うわ、安い言うてね、ポチってね、取り付いて、で、何回払いとかね、ね、何回払いかでこう、こうたり、あれ借金やな。で、まあ、人生、一回か、マイホームのために借金したり、ね、マイホーム建てるにしたら、借金当たり前みたいなことな、そういう借金は珍しいことやない。でイエス様の時代にもお金を借りるいうのはあったようやな。で私も借金の経験はある。高校卒業した後進学して勉強を続けたかった。で親戚のおじさんに保証人になってもらって、で奨学金いう名前の借金したんやね、奨学金っていう名前の借金で、ほんで、勉強が終わった後、まあ社会に出たわけやけど、その借りたお金を20年だかかかって半分か返したんやね、半分返した。ほんだらあと半分はもう返さんでええ言うて返済を免除してくれた。でああやれやれ、これでおじさんに迷惑かけんで済んだ言うて思ってほーっとしたね。で借金いうのはちゃんと返せ、ね、これ催促され続ける。ほんでああ返さないかんな言って、縛られ続けるんやの心が。ほんだけもう返さんでええよ言ってね、まだ残ってた半分 もうええ、もうええよ言ってくれた。で、ああ終わったってほっとしたんやな。晴れて無罪放免や。借金返済義務から解放されたね。で、私らの罪が許されるいうのはこの借金返済義務から解放されるいうのとよう似とる。まっつくつい、この許す言うてこう訳されよる聖書のもともとの言葉には、手を離すいうニュアンスがある。やっぱり握っとる、それを手を離すっていうニュアンスがあるんだと。でお金を貸し取るもんが借り取るもんのこうな首根っこを捕まえて、全部返してもらうまではお前離さんぞ言ってこう掴んどる。その掴んで離さん手を離すが許すいうこと。ほんなら私らはいつも一緒に我らの罪を許したまえ言うて祈るような、私らには天の神様に返しきらん借金みたいなおっきい負い目があって、ほんで私らの負債を免除していた言うてお願いしよるいうことになるの。私らは天の神様に、私らが背負うとる借金は大きすぎて到底返せるようなもんやないんです、虫がええ話やけど私らには返せんけん、管理していた、許していた、そう言うて毎週みんなでお願いしよるわ。ほんなら私らは天の神様に、天の神様にどんな借金しとん、どんな負債、どんな負い目があるんかい。イエス様を信じる前に私らはこなん言うとったやろ、今までちっとは人に迷惑かけてきたやろ、悪いこともちっとはしてきたやろ、親の目盗んで、ほんだけど神様には迷惑かけとらん、神様をどうのこうの言うたことないし、私そもそも神様は助けてくれんけん自分で頑張ってきたんや、神様に悪いことした覚えがないがの。そんな言うたり思ったりしとったんやないかの。ほんだけど私らはイエス様を信じるお弟子の仲間になってから分かってきたことがある。自分がどんだけ神様に悪いことをしてきたか、どんだけ神様の心を痛ませてきたかいうの。旧約聖書、旧約聖書っていうのはこの神様が私らとどういうつながり方をしたいんかいうのな。先にイスラエルいう人らをモデルにして先に見せてくれるのね。その旧約聖書で神様が私の民に言うて、読んで、で自分の伴侶のように、思っとったイスラエルの人たちのことをこの言うとるところがある。エゼキエルの6章っていうところやけど、私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に私がどんなに傷ついたか。まあ、よその旦那の方がいいってね、浮気していった彼らという 私がどんなに傷ついたか、そう神様は言うとる。神様いうのは傷つく神様だ。そんなこと私が思いもせなな、神様が傷つく。自分の体も働く力も考える力も何をする力も全部神様がお前に言うて用意してくれとるもんやのに、神様にありがとうの一つも言ったこともなかった。私あれができん、あれができん、あれもできん、こんな顔、こんなうち、こんな親、こんなことも文句を言うて言ってきたと。神様にありがとうの一つも言わなかった。ああ神様、神様を無視してしもうて、何から何まで自分の力にかかっとるように思ってきた。神様のしたら、あの人もこの人も大事な人やのに、神様の大事な人やのに、私はあの人もこの人も大したことない人やと思ってきた。この世界とこの世界の中にあるもの全部どれも神様の思いがこもった神様の作品やのに、自分ら人間のためならどないしてもええ、好きにしたらええ、そういう世界やと思うて、みんなで縄張り争いしてきた。大間違いやった。とんでもない考え違いやった。私らはほんま神様を傷つけてしまう。ああ神様助けてください。私らがしたことを私らは償えんのです。壊してしまうたも自分で戻せんのです。お互いに傷つけ合ってきたその傷は癒せんのです。ましてや神様の傷は癒せんのです。情にならんのです。許していた、憐れんでいた、そう言うてすがるしかないんが、私らやいんがだんだん分かってきたわね。聖書の中で目が見えん二人の人が道端に座っとった。ほんだらまたまたまたまたしてね、こう人が動いて、イエス様が通られるって聞こえてきた。ほんならその目が見えん二人が大きい声で転んだ。主よ、主よ、誰でのか、私らを憐れんでください、憐れんでください、てな、私らもすがるしかないんが、私はその信仰の出発点に戻って、あの二人のあの目の見えんかった二人と次の心で同じ心で主の祈りで憐れんでいたいう思いで、私らも祈るのね、揺らしてください、歓迎してください。私らは天の神様が一人息子のイエス様の命を差し出して私らの罪の償い、死ぬいをしてくれたんや言うて聞いた。 ほんでイエス様をすがって信じたいの。ほんで後になって私らの借金はこないようけやったんか、こないようけの償いをイエス様はしてくれとったんかいうのが後になって分かってきて、私らの罪が許されたいうありがたさが身に染みてくるわけや。私らは罪を許してもろうと、そういう罪を許してもろうた私らが、なんで今でも我らの罪を許したまえ言うて祈りまいって言われるの。罪許してもろうとのに許してください言うて祈りまい、なんで言われるんや。イエス様が十字架で私らの全部の罪の償いの全部の罪の償いをしてくれた、私らは払えんかったもん全部を免除してくれた、もう支払い罪やいうて返済義務免除もろた。それは私らの信仰の入り口や。イエス様が十字架で私らの全部の罪の尻拭いをしてくれたいうのが私らの信仰の入り口やね。入り口の門やね。十字架の門言うてやろ。私は教会には来よるけど、イエス様の十字架の門は、まだくぐっとらんいう人がおったら、まずは十字架にかかられたイエス様の向こうにひざまずいて罪の許しをいただいて、私があんたのお前の罪の上はもうしてあるよ、その許しをもろうと、その十字架の門をくぐることやの、ぜひそうしまい。信仰で生きるいうのはそこから始まるというの。ほんだけど十字架の門いうのはくぐり抜けたらもう通り過ぎてしまうもんやない。歩いとる私らにイエス様の十字架は毎日ずっとついてきよ、ついてきてくれよる。お前さんの遠で払いきれんの負い目は私の命で支払ってしもて歩けんの、お前さんの返済はもう終わっとるけんの、そう私らに毎日毎日言うてくれるのがイエス様の十字架なんや。私らの罪いう借金はもう全部天のお父さんがイエス様の命で支払い済み、完済済みにしてくれとるのに、私らはそれでも我らの罪を許したまえ、我らの負い目をお許しください言うて祈る。それはイエス様の十字架は今日の私のためにある、今日の私らのためにもある、今日もイエス様の十字架のおかげで許されとる、そのことを私らは一日一日受け取り直していくんだね。ほんだけどイエス様は私たちの負い目をお許しくださいの後に、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します言うて祈りまいと、そういう、どういうことやろうか。 神様が私らの罪を許すいうのと、私らが人の罪を許すいうのはくっついとんや、くっついとんや、切り離せんっていうのをイエス様は言うんやね。ほんでそのことをイエス様はよっぽど念を入れて言いたかったんか、この主の祈りを教えたあとすぐ後でこの意味のこれまた6-14-15、もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。と思わん、ちょっと厳しすぎるやろってそれは思えてくる。人を許さんのやったらお前は許さん。天の神様が私らを許してくれるいうのは、私らが人を許すいうこととくっついてつながっとるというのを、イエス様は別のところマタイの18章というところで、王様の許しということで説明してくれよ。その説明を聞いたら、厳しすぎる話やないというのが分かってくる。王様から莫大な借金をした家来がおった。なんでそんな借金したか知らんけど、で王様に返さんといかんのやけど返せそうにない、それやのになんとか頑張って返します言うて言うわけやの。でそれを王様はかわいそうに思う。ほんでもう返さんでって言うてやる。ほんならその家来は出て行って、自分が金を貸し取る者がおる。で次々に私が貸した金返せ言うて冷酷な取り立てをしていった。そのことが王様の耳に入った。ほんで王様は怒った。あいつが借金全部返すまで牢にぶち込めっつって命令したのに、自分のことは許してもろうても人のことは許さん、うん、はこの王様にしたらそんなお前か、そんな許しがいのないのは全然いかん、お前が人を許さん言うんやったらわしもお前を許さん、そういうことやったね。この話でイエス様が言いたいのは、自分が許してもらって自分が許してもらってほんで自分は人を許すいうことやったら、あなたはほんまに許されとる。ほんだけど自分が許してもらっても人は許さん言うんやったら、あなたは許されとらん、そういうことやな。自分のことは許してもらっても人のことは許せんようにやったら、許す神様の側からしたら許してもらったありがたみをはそなん薄いんか、そなん ありがたみのないもんなんかいうことのありがたみも感じんいうことは、自分の借金は大したことないわ言うて思うとるいうことやの。そんなもんを許してやっても許しがいがないわ。 哀れんでかわいそうにと思うて許す、こっちの腹の痛みをそんな大したことない痛みやと思うとる。それやったら許さん、全部自分で返せいうことになった。あ、よくわかる話、厳しすぎるいう話やない。天の神様が考えるのはそういうことなんや言うてイエス様は言うんやの。そう言ってくれたら納得や。ということで、私たちの負い目をお許しくださいの後に、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します言うて祈るのは何でか言うたら、私らの罪を許してくれるということがどなに大きいことか。そのことを思うたら、私らにひどいことをしてきた、ひどいことをしてきた人らのことは許します。自分のことを思うたら許します。ひどい目に遭わされた分返せ償え言うて言うはもう終わりにします。許さん言うて首根っこをつかんできた手は離します。もう行ってええよ言うて言うことにします。そういうことやの。なるほどの。ほんだけどどないひどいことをされても許すんな。どない傷つけられても許すんな。私の大事な家族がひどい目に遭っても許すんな。どんな、私らが許さん言うて言うんは、償いをしてもらうまでは許さん、償いせ、償いが終わるまでは放免できんいうことやろの。ほんなら相手ができる限りの償いをしたら終わりにするか。形では終わりにしても心の中では終わりにせんやろな。あななひどいことをしたんやけん一生恨むけん、そう思い続けるやろな。結局は相手の首根っこをつかんだ手を離すことはせん。離さんぞ言うて死ぬまで恨み続けるやろな。私らは生まれつきの自分のままやったらそういうことになる。そういう私らにイエス様は、あんたらが神様から許してもらうということは他の人を許していくことになるの。そういうあんたになるわのって言うんやの。ほんでそういうわけで自分らの罪をイエス様を通して神様から許してもらうたもんらは、逃がしはせんぞ言うて他の人を掴んだ手を離していくことになる。痛い目に遭わされたあの人の顔はもう見とうないいう思いから、あえてこうあえて離れていく。落ち着いて普通に会うて話すことができるようになる。そのことを願うてそういう時を待つ。壊れた関係がまたつながるのを願うて、そういう時が来るかどうかは分からんけどね。そのまたつながるのを願うて、苦々しい思いから自分は解放されるんだな。イエス様信じとってもそんなことはできん。 イエス様は信じとるけどそんなことはできん、そう思うかもしれん。人を許せん私や。ほんでもイエス様は私を許してくれる。ほんだけ人を許せんでも構わんのや。そんな思うかも。私をイエス様は許してくれとんやけん、私は人を許さんでもええんや。そんな思うかの。イエス様が言うことからしたらそれは違う、そのとおり。あの人は許せんとそう思うとる誰かが心当たりがあるんやったら、こんな思ったれ。自分は手を離す。それが許すということやからな。自分としては手を離す。それが許すこと。手を離して楽になる。楽にならせてもらう。ほんだけど、そなんしても、相手はひどいことをせんかったことにはならん。そう思ったら、私が手を離しても、もうあの人がひどいことをせんかったことにはならん。そう思ったら、私らにとって人を許すいうのは、相手の借用証書を破ってしまうことやない。自分の手元にある相手の借用証書を神様の手に渡すよ。相手の借用証書を神様に渡してもらったら、相手を捕まえて話さんのは今度は神様やいうことになる。それが復讐は神がすることということね。あんたがすることやね。復讐は神様がすること。神様はヤクザな取り立てやない。だけん、借用証書渡して、どうするかは神様次第。神様が借用証書を突き出して、相手に突き出して取り立てるもよし、憐れんで、破るもよし、それは神様の栄養にしたらええ。そういうことや。そなして相手の借用書を少々ね、こう、神様に渡して自分で握っとるのをもうやめたら、この自分の苦々しい思いとか壊れた関係を自分の方ではリセットできるようになる。ほんだけどの、そない言われてもの、借用証書を神様に渡してしもって、ほんで神様があの人を憐れむんやったら、そんなん私は好かん。もしあの人がイエス様を信じて許してもろて、そんなんなっても私はあの人の顔は見とない。死んだからでも認めない。神様が私は憐れみたい人、私が憐れみたい人を私は憐れむ言うて神様が言うんやったら、それは神様の方は間違っとる。 もしそういうことを私らが思うんやったら、私らは自分の罪の重さも知らんいうことや。神様の憐れみも神様の許しも知らんいうこと。神様の傷も知らんいうこと。ほんで苦々しい思いを抱え続けとるよ。あの人の負い目、私が握っとるって離さんと私は楽になれんな。あの人苦々しく思うとる、そのことが私を窒息させとる。神様の許しを私が受け取れんようにしとる、そういう心当たりがないやろうか。そういう誰かが心当たりないやろうか。もう長いことを許せんいう思いで疲れとる人がおって、楽になるチャンスが欲しい人がおるかもしれん。私は分からん。もしおったら今楽になったらどうかな。今しばらく目をつむって静かに振り返って見ようの。顔を合わせとないいう人誰かおるかな。その人のことを思ったらひどい目に遭った言うて心がざわざわしてくる、そういう人が誰かおるかの。それは誰かの無理強いはせんけど、その人から手を離して楽にならんかの。今の自分の心の内を、他の人に聞こえんように、神様に言うてみない。神様は聞いてくれるやろ。また6章12節の言葉でもっぺん一緒に祈って楽になろうの。神様の支払い済み許しを受け取り直そうの。また6章12節、私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許します。アーメン。